水曜日夜10時半。無事に3周年を迎えて、今月2回目の一人語りをお届けいたします。日々の恥は、書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間は、神奈川スタジオのえみちゃん、番組リレーいつもありがとうございます。そして、私は、前回第73回放送をもちまして、無事に、この日々の恥は書き捨て丸3年を迎えることができました。ありがとうございます。もうね、なんか、それで、4年目スタート、いつも4週目というふうに言ってしまうんですが、節目となる8月前半の前回の放送では、この番組を3年間続けてきて、5回ゲストに出てくれた大切なお友達であり、ゲストさんとして、皆さんに大人気となった女性のことをちょっとお話をさせていただきました。ちょっと後半思わずこう感極まってグッとなってしまうところもあったのですが、聞きに来てくださった皆様本当にありがとうございます。今回はですね、そのちょっと緊張した前回の節目の放送の編集後期的に、ちょっとその放送をするにあたっていろいろと気づいたり学ばされたりしたことがあったなぁということを振り返りながら、改めて皆様に4年目もよろしくお願いいたしますというメッセージをお伝えしたい一人語りです。30分間夜遅い時間ゆっくりしっとり聞いていただけたらと思います。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして谷川静香です。菊池貴子さんのことを前回喋ったんだよね。はい、6月の19日か19日に亡くなったお友達のことをちょっとお話しさせていただきました。ちょっとびっくりしちゃった方もいるかもしれませんね。でもそうですね、まずはご親族様がそのことをリスナーさんにこう報告するための収録をしてもいいですよって言ってくれたことをきっかけにだったんですけども、私いろんなことをタカちゃんやね、そのご親族様が身をもって教えてくれたことがいっぱいあったなっていうふうに思いました。後半も前回一人語りの時にちょっとポロッと言っていたんですが、私はまだ両親も健在で、身近な人を見送るっていうことが実は初めてだったんですね。で、そのことについて、亡くなる前なんですけども、お友達がその入院をしてっていう時にね、いろんな人が、お友達がまた別のお友達がこう声をかけてくれたり、あとは私に対してね、ある指摘もしてくれたっていうね、ありがたい友達もいたりしたので、そんな風にちょっと友達自慢をはい、最大の友達自慢はね、前回タカちゃんのことをこうたくさん自慢したんですけども、はい、引き続きちょっと節目のこの8月、ありがたい3周年を迎えた月は友達自慢で展開しそうですね。はい、こう友達の中でね、その心配して指摘してくれたっていう子はね、そのやっぱり一番辛いのはそばにいるご親族様だから、そのご親族様に代わって第三者が、そのなんていうのかな、お友達が入院してこういうふうでこういうふうで切ないとか、そういうふうに気持ちを綴るっていうことは、ご親族様のお気持ちをね、切なくさせるものだから、そういうところへの配慮っていうものを 静香ちゃんとしなきゃダメだよっていうことをね言ってくれた友達が2人ぐらいいたんですね。で SNS 投稿っていうのを私はその彼女について頻繁にしていたとかっていうことではなかったんですけども、でもなんていうのかな、私そうだな、インスタグラムが970人ぐらいフォロワーの方がいらして、でフェイスブックが680ぐらいになったのかな、でこう割と多いですよね。なので誰が見ているのかもわからないしっていうことで、あそうだよなって全体公開にしていたんですね、ほとんど。なのでそういうことに関してもちゃんとこう対局からものを見てアドバイスをしてくれるという感じの子たちがねいるんですよ。でその一人が実はこの番組にもう4回出てくれてる大学の同級生のゆきちゃんですね。ゆきちゃんは私にとって長いお友達で、A 型の良いところをギュッと凝縮させたようなお友達なんですよ。でね、私はラジオであんまり言ったことないかな、別に隠してるわけじゃないんですけども、なぜか言うと一瞬間が空いて、あ、そうなんだと言われがちな AB 型なんです。天才か変態かと言われる、変態じゃないね、変人だと言われがちな AB 型です。で、長く付き合ってくれているお友達というのは、実は A 型の女性が多いのかな。なので、私にとって A 型の友達というのは、ある意味頭が上がらず、そしてありがたいお友達っていう、こうちょっとね尊敬するところがある子ばかりです。で不思議なもので、若い頃は私はそういう A 型の友達に偉そうにいろんなことを言っていたんです。例えばですよ、これゆきちゃんじゃないからね、ゆきちゃんじゃないんだけども、A 型のお友達はこう真面目で、でこう人の目を気にして周りを配慮しすぎて自分を抑えてしまったりとかっていう風に性格分類で言われがちじゃないですか。で実際にそういう奥ゆかしい子が多くて、でねその子が例えば恋愛で悩んでいたりすると平気で言ってたんです。もうそんな風にあんたを悲しませる子だったら捨てちゃえばみたいなこととか、そんなんで悩んどの時間の無駄じゃん次々みたいな、そういうなんていうかな、悩み考えてる人に対して偉そうにね、たくさん知ってるわけじゃない時でも偉そうにね、なんかねポンポン言ってたんです。そんな風に偉そうだった私が、だんだんその大人になるにつれ A 型の友達に、静か自己責任でちゃんと自分で責任取れるんだったらいいんだけど、よく考えて行動せないかんよみたいにして、だんだんとアドバイスを受ける側、指摘される側になってきて、もうあんまりそんな風に厳しく言わんで、私怒らんでっていう風に、ちょっとだけ頭が上がらなさすぎて引け目を感じている時もあったんですけども、今はこんな風にね、こんな年になってもそうやって親も健在で友達をこう見送ったこともなく、いろんなこう配慮だったりそういったことに対してまだまだ無知なところもたくさんあったような私に対してありがたい存在だなというふうに改めて思いました。でね、千葉スタジオのパーソナリティのお友達もね、一人5月の放送でタカちゃんのその近況報告というのを、入院中のタカちゃんと一緒に考えて、本当はタカちゃんリスナーさんに向けても報告したかったんですよね。ここで収録してゲストに出るのをとっても楽しみにしてくれていた人だったので、でもちょっと退院のめどがつかないっていうことで、じゃあ一旦報告をするよっていうふうに考えて報告した放送を聞いて、その子がね、千葉の子がちょっと心配して連絡もくれました。ゆきちゃんと同じ観点だったかな、そのなんていうのかな、プライバシーに関することだったりとか、あとはこうパーソナリティの私が話したいだけ、 彼女のことをね話したいだけっていう風に聞こえないような配慮っていうのをこれからしていくといいんじゃないかなっていうようなことをね言ってくれたりしました。でそれに対してありがとうって、実は同じことをリアルの長い友達にも心配されてねって、で今回思ったのは、私以上に私のお友達の方が病床の彼女だけではなくって、特にそのご親族に対しての配慮というのを私以上に第三者としてまずしてくれた上で声をかけてくれたんですね。すごいなと思って、私は自分のことだけで頭がいっぱいになっていないといいな、あとはその彼女のことだけで感情的に何かを発信するっていう風ではいけないなっていうことを、その友達の姿からたくさん気づかせてもらいました。先ほど挙げたような、直接こういうことに気をつけなきゃダメだよ、気をつけた方がいいと思うっていうことを言ってくれた子も2人いて、他の子たちもそのご親族様への気遣いっていうものをすごくされていたんですよね。そんな中で、みんな大切な人を見送るというご親族側になった経験がある子たちがこんなにいるんだなっていうことを改めて気づかされました。で、それをね、声高に語るわけではなくても、でもずっと引きずって2年間は写真見られなかったなーっていうことを話してくれた子もいました。いろんなことをね気づかせてもらったんですけども、そんな中でとっても印象的だったパーソナリティ友達のことをこの後少しお話を続けていきたいと思います。ちょっとブレイクには早いかな、でも一回ブレイクを入れさせていただきます。友達の話をしています。まず神奈川スタジオのさなやん同じ水曜日の夜の8時半から同じグリーンチャンネルでトゲ抜き地蔵という番組を担当されているさなやんというパーソナリティさん、さなやんとはね、前回の収録が終わってからすぐにしーちゃんって、たかちゃんのことを収録したの今日だったよねって、どうだったかなって、ちゃんと自分の思いを話せたかなっていう風にメッセンジャーを送ってくれたら、どうわーと涙が出てきて、よう覚えとってくれたなと思って、さなやん電話していいって言ったら、いいよっていう風に言ってくれて、そこから夜な夜な、はい、日付が変わる間近くらいまでなんと4時間も喋ってたんですよね。先週のことです。それは彼女は彼女もね、つい最近大切なママ友を癌で亡くしてるんですよね。でそのことについてラジオでも、自分の気持ちも整理するためにお話ししてみたいとは思っているけども、まだそこにはちょっと着手できていないんだっていう子でね。でそんなやり取りもしてたんです。さなやんのお友達の病院は面会をしてはいけないという病院だったので、会えなかったとかですね、でも亡くなってお見送りをして、それからふっと朝起きてベランダに出ると蝶々がわーっとこう来てくれて、あれ来たねとか、彼女にとって、さなやにとっては、そのお友達が蝶々や鳥に姿を変えて来てくれてる近くにって思う時があるんだって。で、話してくれました。蝶々や鳥を見かけると、あ、来たの?っていうふうに声かけて、変な人でしょ?なんて言いながら、そんなことをね、話してくれたりして、私を元気づけるとか慰めるじゃなくって、自分の話をこうしてくれたんですよね。 そんな中で私がちょっと緊張して誰も不快にさせないように、誰も悲しませないように、特にご親族様を、そういうこう番組収録をしたいなっていうふうで、ちょっと緊張している時にも、うんうん、大切なことだねなんて言いながら、でもなんていうのかな、ご親族様の思いが分かっていればきっと大丈夫よなんて声をかけてくれたりしたさなやん。はい、とってもこうなんていうのかな、この時期支えてくれたお友達の一人だなというふうに思いました。そしてもう一方は札幌スタジオのダジマルさんです。ダジマルしーちゃんはね、この前の何月になるのかな、6月後半ですね、6月後半にゲスト出演してくれました。愛知に立ち寄ってくれて、ここで一緒に収録ができたんですよね。で、そのダジマルしーちゃんは、まあ、3年間一番やり取りをしてきたパーソナリティ友達、番組聞き合いっ子をしてきた子なので、でタカちゃんのことも大ファンですね、ちーちゃんで、まずタカちゃんが番組に登場してお話をした時に、こんなコメントをつけてくれたんですね。笑顔ってすごいんだよって、笑うと病気が良くなるって本当にあるって私は信じてるのって。だからタカ子さんの笑い、あと笑顔、笑い声、そういったものがとってもキラキラしていて、だからがんこちゃんも悪さをしないでいるんだねっていうことがよく伝わってきましたって。うん、ああ、しーちゃんもそういうふうにこう見送ったっていう経験があるのかなってその時も思ったんですけども、今回もお話ししてくれたのが、彼女は保護猫さんを大切にしてるんですよね。で、その猫さんをこう見送って、で、その時にね、でも何もできなかったっていうことは絶対ないんだよっていつも思ってるって言ってました。うん、精一杯自分ではこうできたっていうふうに思うことが大切、そして笑顔でその人のことを思い出してあげるっていうことも最大の供養になると思うんだって言っていました。そんなしーちゃんは、夢だったラジオパーソナリティになるということを叶えて、番組中でもおっしゃっているのですが、もう一つ夢がありましたと、それが物語を作ることですというふうにラジオを進めているんですね。そしてこの 3,4 ヶ月でしょうか、三日月レストランという物語のコーナーを後半に設けています。ダジマルしーちゃんのラジオもサナヤンと私と同じ水曜日、今度はね、レッドチャンネルで夜の7時半から19時半から空のキッチンという番組を作られています。その空のキッチンの中の三日月レストランのコーナーで、私がね、タカちゃんの収録をするということをふっと思いまして、で、それをご親族様にお願いをしていいですよと言ってもらって聞いた回がね、あ、違う、その前かな、私しーちゃんの三日月レストランのその物語を聞いてお願いしてみようかな、収録したいなって思ったんだったかな。すごい偶然ですよね。それがね、どんな物語だったかというと、しーちゃんのお友達のエピソードだそうなんですけども、お母様もお見送りした、で、その時にね、お母様の願いを叶えてあげようということで、最後のいわゆるそういう黒い車ですね、そういったものに乗ってとある場所に向かう時に、ご自宅の前を通ってもらった、で、そのようにこう遠回りをしてお家の前を通ってくださいっていうことに、彼女はちょっと勇気がいったそうなんですけども、でも願いを叶えてあげたいというふうに勇気を出して、お家の前を通っていただけますかというふうに頼んだそうなんです。うん、で、それに対しておばあちゃんがありがとうっていうふうに あなたを本当によくしてくれたわね、というそういう物語だったんですね。で、田島るしーちゃんのあのね、素敵なお声で、そのおばあちゃんのセリフというのもゆっくりとお伝えしていて、何もできなかったなんていうことはないのよって、よくしてくれたわねって、本当にありがとう、という物語だったんですけども、その物語を聞いた時に、ああ何もできなかったっていう後悔の念ではなくって、自分で精一杯こうできたかなって、その彼女を思うことなのかな、そういったことができたっていうふうに思うことを喜んでもらえるのかなっていうふうに、何かこうヒントをくれたんですよね、その田島るしーちゃんの物語が。で、それをしーちゃんに伝えて、そんなふうに聞いてくれたのねって。で、お友達が亡くなった6月から、私はそういったことを誰かにお話しすることはなかったんです。しなかったんですね。それは観光令が敷かれていたわけではないんですけども、それでも、やっぱり、なんかお話しすることはできなくって、でも、ね、時期尚早かなって思ったんですけども、49日を過ぎて、8月に、その彼女のことをこう忍ぶと言いますか、彼女の思い出を語る収録をしてもいいのかなって、いいですかって許可を得たくなったのは、やっぱりラジオ3周年というのは大きなきっかけになっています。私のラジオをすごく応援してくれていたのが亡くなったそのお友達でした。ということで、前回も真ん中のあたりかな、彼女がタイトルコールを私の代わりにしてくれた。もちろん考えてきてくれてね。しーちゃんでエネルギーチャージシャキーンという元気な声を聞いていただきました。でね、その収録をした後に、タコちゃんがね、私の番組ホームページにコメントを書いてくれたんですね。で、それがですね、ちょっと私を褒めてくれていることなので、ちょっと恥ずかしいというか偉そうなんですけども、タカちゃんがその自分の考えてきたタイトルコールを私の代わりに言ってっていうふうに言ったら、いいのって言いながら元気に吹き込んでくれた、しーちゃんでエネルギーチャージシャキーンのタイトルコールをしてくれた放送を聞いた後で書き込んでくれたコメントを読ませていただきます。これね、時はね、2023年の5月なんです。素晴らしいパーソナリティさんです。ゲストの私が言うのもなんですが、おもてなしの気持ち、愛が溢れたパーソナリティさんです。スタート、いきなり私が一言話すという無茶ぶりでした。笑い笑い。でも大切なご自身の番組のスタートをやらせていただき恐縮しています。普通なら嫌だと思います。それをゲストにやらせてくれるなんて、器の大きさを感じました。お仕事も愛にあふれて、相手を思いやりながらされていると強く感じましたよ。ますますのご活躍を楽しみにしております、というふうに書いてくださったんですね。書き込んでくださったの。これはですね、なかなかの私にとってはビッグな贈り物で、びっくりして、たかちゃんから、あ、そんなふうに、そうタイトルコールを代わりに言ってっていうふうにおねだりして、言ってもらってキラキラ笑っていた私をこんな風に褒めてくれるんだというふうに思って、すごい贈り物をもらった気持ちでいました。はい。前回の放送でもタカちゃんからお仕事についてかけてくれた言葉がずっと私の支えになりそうだというものをご紹介したんですが、今回はこのタカちゃんのコメントを紹介させていただきました。こういったものも携えて、たかちゃんのことを忍ぶというか感謝を伝える放送を前回お届けしたのですが、その収録の直前にね、私は一番この番組の前半で一番初めにお話した友達、大学同級生のゆきちゃん ゆきちゃんとランチをしたんですよ。はい、絶対に収録前に神奈川のさなやんとか札幌のだじまるしーちゃんにメッセンジャーではこういう収録をさせてもらえることになったので行ってくるねって言葉に気をつけたりしながら、でもたかちゃんへのありがとうっていうのを伝えてくるねっていうことは彼女たちにはメッセンジャーをしていたんですけども、ゆきちゃんにはその日に直接会うまで言わずに、いつものランチしようみたいなでスルスルって言ってお店探してくれて、でゆきちゃんに会って、そう久しぶりじゃないんですけどね、うん、会っておしゃべりしている時に話したの。ゆきちゃんねって、たかちゃん亡くなったんだって、6月19日にって、あ、そうだったのって言って、でそのことを収録をしてくるよって、うん、そうなのねって、ね、もうゆきちゃんはね、その時には大丈夫なのって、ちゃんとご親族様は大丈夫なのっていうことは聞かないでくれました。信じてくれたのかな、信頼してくれたのかなってちょっと思ったんですけども、でこういう流れでねって、これそれからも連絡くださっていて、その中でちょっと思い切って聞いてみたんだっていうようなことをお話ししました。でその収録の前にゆきちゃんといたかったのよって、ちょっとクールダウンさせなきゃとか、ちょっと緊張もしているので、あなたといたかったんだわねっていう種明かしをして、でたわいもない話もしながらベラベラベラベラ喋って、そして行ってくるねって、うん、行ってきなみたいな感じで愛知スタジオに向かったんですよね。はい、そんな流れで前回の放送はできておりました。はい、そこをね、3周年の記念の放送って言っても意外な内容で驚かれた方もいると思うのですが、前回の放送も今回も引き続き聞きに来てくださっている皆様に改めて感謝申し上げます。そして4年目もこんな風にかなり私的な番組ではありますが、コツコツ続けていこうと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。第74回、日々の橋は書き捨て、2025年8月後半の放送でした。はい、今頃番組ホームページには新しい日々の橋は書き捨ての第2代目ビジュアルが掲載されております。皆様もご覧になったでしょうか。若宮綱さんという愛知県在住のイラストレーサーさんに書いていただいた第2代目のビジュアルでございます。その綱さんとの収録を来月に控えておりますので、このビジュアルの制作秘話というのもお届けできるのでお楽しみにしてください。そして一つお詫びです。周年記念といえば私の絶対上司ボスが登場するんじゃないかというふうに楽しみにしてくださっていた方も多いと思います。はい、実はその予定だったんです、今日本当はね。はい、でなんですけども、先月の一人語りを終えて、それを自分で聞いて編集後期的にもう一本、お友達への感謝も含めてもう一本、この同じ時に3周年記念としての一人語りをさせていただきたいなというふうに思って、ボスにすみません、一人語りに変更してもいいでしょうかっていうふうに言ったら、いいよいいよというふうに言ってくれました。はい、でもボス登場する、周年記念にって言われて登場するよっていうふうに言っちゃった子もたくさんいるので、ごめんね。ボスの放送は10月に放送できると思います。すいません、遅くなっちゃって、よろしくお願いいたします。でもボスにも感謝しています。それではこの後は神奈川スタジオ上松ひろゆちゃんのタイプ1、個性的な私を引き続きお楽しみください。それではまたお会いしましょう。